Cinema Questo Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き野球映画が大好きなラジオ関西リポーターの脇隆さんにお話をお伺いします。脇さん、こんばんは。
こんばんは
こんばんは、脇隆です、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ね、えもう野球シーズンですからね。
いやもうなんかもう野球映画の話なんだぐらいから始まったのに、なんかものすごく野球映画にワクワクして、
うん、
この1週間もずっと野球映画が気になる、そんな日々を過ごしましたけど、
野球映画を見た上で、うん、プロ野球とかね、そういうの見ると、はい、むちゃくちゃ面白い。
あ、ドラマを深く感じる。
そうそうそう。野球の、あのストーリー、うん、まあ言うたら野球ね、1回から始まって9回までありますけども、
はい、
まあ、その中に見え隠れするドラマティックなを想像するわけですよ。
あ、
おそらくこんな風に考えて打席立ってるんちゃうかなとかね。
あ、なるほどね。今まで確かに、代打とか言っても、監督が代打さん出さはったなぐらいしか思ってなかった。
ほんま出来事しか追ってないですよね、それ。
でも 割と女性結構そういう方いるんちゃいます？
あ、そうなの？
あの子調子悪いんかな、かわいかいはったなとか、この人今調子いいから出てきはったんかなみたいな。
ほんま出来事だけですよねそれ。いや、その中にね、はい、まあ、なぜここに代打出ることになったのは、もしかしてああいうことがあったから、うん、
はい、
代打で出ることになったんちゃうかな、ここでホームラン打ったのはやっぱり思いがそこに乗っかかったんちゃうかなみたいなことが、野球映画を見たら分かるわけですよ。
いやもう私本当に脇隆さんに感謝します。これから代打っていうたんびにミスターゴーが出てくるんちゃうかな、ゴリラが出てくるんちゃうかな、もうワクワクしながら野球、
ね、いつか出てくるでしょうね
本当ですか、
代打ゴリラ、
代打ゴリラね。
いや先週ね、
はい、
ちょっとコメディータッチの野球映画という話いうこと言いましたけども、うん、
3本も映画を紹介していただきました。
そうそう、野球映画って、まあ、そのコメディばっかりじゃないんですよ、
うん、
まあ、真面目な映画もあって、
はい、
で大体日本映画っていうのを描くのは、まあ、プロ野球ももちろんあるんですけど、
うん、
高校野球と六大学とかね、
はい、
大体多いんですよね、
うん、
でアメリカ映画っていうのはやっぱりメジャーリーグが基本的になってくるわけですよ、
うん、そうね。
でやっぱり日本映画でね、まあ、いろいろ高校野球を描いた映画もあるんですよ、
うん、
まあ、例えばルーキーズ、
あー、ね、確かに、あ、そうですね、うん、はい、
でもねって話。
あら、でもね、
まあ、野球やってた人間からしたら、
うん、
あんなヤンキーが甲子園出るかっていう
ちょっとチャラチャラした感じ。
いや、やっぱり気持ちも乗っかかってですから、やっぱりなんかリアリティがない、うん、
あ、イケメン揃いですしね。
そうそうそうありえないぐらいかっこええし、
そうそうそう、
チーム見ましたらとんでもないやつおるんですよ、やっぱり、
うんうんうん、
最悪で野球うまいとか、
あ、
それのがやっぱりリアリティあるわけですよね。
確かに、
うん、でそんな中でちょっと紹介したいのが、
はい、
108っていう作品。
108、
はい、これ日本映画なんですけども、うん、まあ、強豪チームのレギュラーを、まあ、物語ストーリーを描くのではなくて、
うん、
強豪チームの補欠にスポットを当てた物語なんです。
へー、うんうんうん、
も
う
これがねめちゃめちゃリアル、
うん、
あの高校球児の心情とか、うん、思うことみたいなことむちゃくちゃもうリアルに描いてるんです。
うーん、
これね、あのベンチ入りの発表ってあるんですよ。例えば、はい、最後の夏高校野球、
はい、
言うたら強豪チームですから、たくさん人数おるわけですよね。
まあ、そうですね。で監督が真ん中にいて、
ベンチにも入ることができないというね。
でも人数限られてますからね。
そう、それをこう監督とかコーチが、背番号何番っていうことでこう背番号渡していく儀式みたいなのがあるんですよ。
あ、緊張の一瞬。
そうそう、自分がベンチ入りできるかできんかっていうね。
はい、
でもうさっきも言ったようにその、
うん、
レギュラーのメンバーも当たり前のように入ってもらえるわけですよ、
うんうんうんうん、
ギリギリのメンバーからしたら、
はい、
選ばれるか選ばれんかっていうかドキドキなんですけど、
うんうん、
もうその発表のシーンの前後、
うん、
もうリアルでもうめっちゃ泣けるんですよ。
泣ける。
もうその時に思う気持ちだとか、
うん、
でその発表が終わった後 家族とかに電話すんねんね、
はい、
やっぱ応援してくれてんのは自分やってる自分だけじゃないのよ。家族の人とかね、周りの、まあ、自分の彼女とかも含めてないけど、
はい、
そういう人にやっぱりレギュラー取ったよっていうか、あのベンチのメンバーだったよっていうこと言いに行こうとするんだけど、そこで選ばれなかった子も電話をかけに行く、寮でね、こう家とかに電話する、もう泣けるんですわここ。
そうか、グラウンドに立つものだけではない青春や物語がまだたくさんあるわけですね。
そうそうそうそう、そういうとこを見て高校野球夏の大会見てみんな
見てみんな
108のシーンが、まあ言ったらベンチ入り、あるいはスタンドで応援している3年生の中にこの物語が見え隠れすんねんでって言いながら見てほしいねんな。
サイレン鳴る前から泣いてしまいますね。
もう泣いていい
ねえ、
泣いたらいいね。もうみんなバッボロボロボロボロボロ
って
あのメジャーリーグの映画で、これも実話なんですけども、
はい、
42世界を変えた男、42っていうのは背番号ね、
うん、
はい、あの黒人メジャーリーガー、黒人の初のメジャーリーグの話なんですけども、
はい、
まあこれはもう実話で、まあ黒人差別がね残っているとこに、まあ実力でメジャーリーガー選ばれるという、
はい、夢を叶えると、
そうそうそう、でもやっぱりそういう差別がやっぱり残ってる中で実力でなんとかみんなに認めてもらうんやっていう人の物語なんですけど、これもねやっぱりね野球というもの その心とやっぱりその実力、これの物語がこの中にぐわん盛り込まれてるわけですよ。でもそのドジャースというチームなんですけど、
はい、
ドジャースっていうのはそういう世界の実力のある選手をもう認めてくれるチームで、まあこれ、まあ、実話の話なんですけど、まあ、後にあの野茂英雄が、
そうですよね、
日本から
お尻がポコッと出た方ですよ、ね、ま
あ、どこ見てんの先週から僕のから体とか透けて見てるとか言ってるよね
野茂さんってお尻ポコッと出た方ですよね、うん、
いやまあまあそれ違いないねんけど、
はい、
そこ見るんじゃなくて、
はい、
野茂英雄という実力があるのね、
はい、
まあ、取ったのが言うたらドジャース、
ドジャースでしたね、
うん、そういったねやっぱり実力のある選手を取る物語、これがドジャース、のね、物語なんですけど、この42世界を変えた男、野球の世界を、そういうのを変えた物語もこれも泣けるわけでございます。
スポーツだからこそそのまあ差別とかも超えて、
そうそう
世界を変えたわけですね。
そうもう泣く準備してこれも、
分かった急にスイッチ入らへんね。ちょっと野茂さんの体のラインがずっと気になってて。
もう体のラインいいから先週から。
なんかほらお尻ポコッと出て可愛かったじゃないですか。なんか乗るんかな、まあ、コイン名前乗るんかなみたいな思ってたんです。お尻のところにね。
そんなゲームじゃないから野球って。
そうね、そうね、うん、はい。
いやちょっと腹立ってきました今。
はい。42ね、はい、世界を変えた男。
これもねあのメジャーリーグの話なんですけど。
はい。
これはまあ実話じゃない物語なんですけど。
うん。
ロバート・レッドフォード主演の、まあ、これも昔の映画です、
はい、
ナチュラルっていう
ナチュラル
映画、これも天才野球選手と言われた若い時代のね、うん、物語が始まるんですけど、
はい、
スカウトされるんですけど、ある事件陰謀に巻き込まれて、
うん、
ピストルでバコーン撃たれてプロ入りできないような状態になったわけだ。
あららら
でもそこからくすぶるわけなんですけど、
まあそうね、
野球の情熱っていうのは捨てきれないし、頑張るんやという思いで、なんとなんと35歳の時に奇跡のルーキーとして、
はい、
またまたメジャーリーグに入って活躍する物語なんですけど、
すごい、
これにはねやっぱりね、そう年齢ではないとか情熱っていうのを持ち続けてたらね、後々でもこうやって花開くんだぞっていう物語になってるわけなんですけど、もうこのサビの最後のシーンなんかもうたまりませんよ。
たまりませんか？
そう、これもね、あの先週お話ししてましたよね、あのメジャーリーグの最後のシーンみたいなもんで、痛快なわけなんです。もうここで勝たなければいけないっていう瞬間のとこに、
はい、
まあそのねロバート・レッドフォード主役が打席に入るわけなんですよ。
立つわけですね。
ね。でその思いを今までのことを、まあ言うた若い時に事件に巻き込まれるとか、
そう、
いろんなことを考えながら思っきりスイングをカーン振るわけですよ。
ですよ。
それがもうパーンとすごい打球が飛んでいく飛んでいく飛んでいく飛んでって、まあホームランにはなるんですけど、そのホームランが特大すぎて照明あるじゃないですか、
はい、
ね、ナイターの照明、そこの照明に向かって バカーン当たるんですが、現在の LED ではありえないバカーンとぶつかった瞬間に火花がバーン散るんですね。でその火花がまた横の照明器具とかにも伝染してバーンバーンバーンバーン、球場が祝福するように花火大会のようにバーンバーン、
すごい
という火花がこうね飛び散るシーン、もう痛快、心すっきりするわけですよ。
全ての思いをその玉でバコンと打って大きな大輪の花を咲かすわけですね。
その火花がこうね、
はい、
シャワーのように落ちている中を、うん、まあ、ダイヤモンドを一周する、
はい、
あのシーンとかやったら、あー僕も照明器具当ててみたいっていうねそのホームラン打ってみたい、今は LED で無理やけどみたいな、
今はね、まあね、
うん、でまあこのね映画なんですけど、このシーンの後に、
うん、
こうラストシーンなんですけど、
はい、
息子がね、
うん、
キャッチボールシーン、キャッチボールするシーンがわーって出てくるんですよ、
はい、
世界やっぱり野球やってるね親子、うん、どこの国行ってもやっぱりお父ちゃんと息子がキャッチボールする世界っていうのは、うん、どこでもやっぱりあるんですね。これがまたなんか泣けるわけですよ。みんな思いは一緒、そこに向かって親子愛みたいなものはあるんやなっていう、そこに野球が中心にあるっていうね。
なんかその熱い物語の一番最初はお父さんに教えてもらったそのキャッチボールの、
そう、
時間からスタートしてるんでしょうね。
これはもうどこの世界でも、まあどこの国でも一緒なんやなって。
うーん、
僕もお父ちゃんとよキャッチボールしたわ。
もう
用途らんかったけどお父ちゃん本気で掘ってくるから
だんだんね、男ってね、子供であっても男とは男みたいなところありますからね。
いやでもだから、そういったものを、まあ、映画を見て、
はい、
野球、そして家族でキャッチボールしてっていうことを、まあ、今日は言いたいなと思いましたね。
ああいいですね、うん、まあ、スポーツを見て痛快な気持ちになる感動もありますし、まあ、映画を見ていろいろ得るものもある、それのどちらも大きく楽しめる野球映画。先週はもうドタバタコメディという感じの野球映画を3本ご紹介いただきましたが、今回はもうヒューマン、ちょっと泣ける感動する、そんな作品を3本、108、108ね、日本の映画と42、世界を変えた男、そしてロバート・レッドフォードのルーキーと、ルーキーの映画ね、
ナチュラルね、
ナチュラルね、はい、こちらの3本ご紹介いただきました。マイシネマヒストリー、今夜はラジオ関西レポーターの脇隆さんに大好きな野球映画についてお伺いしました。誠にありがとうございました。
ストライク。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は OS シネマズミント神戸の竹前周平さんをお迎えしました。竹前さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。OS シネマズミント神戸というと、まあミント神戸をこう上がっていくと甘いポップコーンの香りがして、
はい、
あ、何の映画を見ようかしらというワクワクに誘われるわけですけども、
はい、
最近なんかフードとかドリンクでおすすめのものってあります？
昼中の流星という映画がちょっと前に公開したんですけども、それにちなんだ流星ドリンクというのがありまして
流星ドリンクちょっとメモるから詳しく教えてくれますか？
昼中の流星がまあ恋愛映画なんですけども、うん、初恋をイメージしたような甘酸っぱいドリンクでして、
はい、
キウイをの味のドリンクになってます。
へ、初恋ってどんな味か全然覚えてないので、ぜひとも
飲んだら思い出すんじゃないかと思います、
はい、思い出して悲しい気持ちにならないかななるほど、ぜひとも皆さん OS シネマズミント神戸に行った時にはですね、初恋の味のするドリンクも映画とともに楽しんでいただきたいと思います。はい、お願いします。さあ、そして早速ですけれども、今度は映画の話を聞いていきましょう。はい、今夜ご紹介いただける作品はどんな作品ですか？
はい、先週7日金曜日から公開している夜は短し歩け乙女を紹介させていただきます。
夜は短し歩けよ乙女、これはどんな作品ですか？
はい、京都を舞台に、京都大学生を舞台にした話でして、
うん、
後輩の黒髪の乙女に思いを寄せる先輩が主人公なんですけども、まあ、なるべく彼女の目に留まるよう中目作戦というのを実行してて、
うん、
直接まあアプローチするんじゃなくて外堀をどんどんどんどん埋めていく先輩の話なんですが、まあ、そこの少女になかなか近づけなくて振り回されながらもいろんな面白おかしいことができ起こっていくという話ですね。
お、京都舞台、これとちょっとパンフレットを見せてもらってるんですけども、はい、とても魅力的な、イラストが描かれてるんですが、
はい、
これ実写じゃなくてアニメーションですか？
はい、アニメですね。はい、
なんか本当にあの挿絵とかの綺麗な線の細い素敵な絵で、
はい、
で色味がちょっとレトロな感じで、
うん、そうですね、はい、
京都が舞台って言ったらなるほどって思うけど、これが実写でアニメーションで動くとなると非常に興味深いですね。
はいはい、
これは、アニメーションとなるとまた声優さんなんかも気になるんですけども、
はい、もちろんすごい豪華な実力派の声優さんがたくさんいるんですけども、うん、主役の先輩を演じるのがもう最近人気の星野源さんが演じてます。
京都の学生にいそう私京都で学生生活を過ごしたんですよ。
あ、僕もなんですよ。
あ、本当ですか？
そうなんです、はい、
星野源さんタイプの人結構いますよね。
いますね、星野源さんっぽい人。
なんだろう、教室にそうね5人ぐらいはいますね。点在してるんですよ、固まってはいないですけども
5人
まあ何人に対して5人やねんって話なんですけど、
はい、
いいですね、星野源さんが先輩の、はいはい、役をされてると、
はい、
うんうんうん、
はい、もうぴったりイメージに合ってる役でしたね、はい、
あ、いいですね、
はい、
京都、まあ、東京じゃなくて京都を選ぶ感じも分かります、分かります、いいですね、グッときますね、
はい、
これアニメーションなんですけども、
はい、
どんな方のどんなアニメになってるんですか？
森見富彦さんという 作家の方がいるんです。その原作を元にして、
うん、
でこの可愛らしいイラストはアジアンカンフージェネレーション、アジカンのジャケットとかを手掛けている中村雄介さんが手掛けて書かれているものですね。
ですよね、
はい、
私もアジカンさんって言っちゃいますけど、
はい、
のもジャケットがすごく好きで、
はいはい、
ジャケットを部屋に飾りたくて今時あんまないかもしれないですけど、はい、ジャケ買いするっていう、
それぐらい綺麗ですもんね、
はい
はい、
だからこれが動くっていうアニメーションになるっていうのがすごい興味深いところもありますね、はい、実際にご覧になられて、
はい、
ストーリーやそのアニメーションとかはどうでしたか？
この同じ中村雄介さんとか森見富彦で同じ監督で四畳半神話体系というアニメがあったんですけども、
はい、
それにも近い作品でして、でただ映画館で見るとミュージカルシーンというのが、映画オリジナルでありまして、
うん、
もうすごいその楽しいシーンなので映画の音響と大画面で見てもらったら楽しいんじゃないかなと思います。
うーん、これ京都が舞台ということですが、はい、よく最近のアニメとかで、
はい、
実際の街をこうリアルに再現していって、
はい
はいはい、まあ、聖地巡りじゃないですけど、うんうんうん、行ったら同じ景色があるというようなのも多いと思うんですが、
はい、
こちらの作品になるとどんな感じなんですか？
実際の名前ポント町であるとか出町柳とか
出町柳から変な音ですけども、はいはい、
とか地名は出てきて街並みとかも、あ、京都やなっていう感じはするんですけど、どこかなんか京都やけど、うん、異世界というか異空間な感じはするので、
うん、
でも見終わったら、あ、京都行きたい、帰りたいなって思うのはありました。
へえ、いや、帰りたいなっていい言葉ですね私も見終わってちょっと使ってみたいなと思いますけど、はい、使ってみたいというと、
はい、
この作品の中に、
はい、
ちょっと変わった言葉がいくつか出てくるようで、
はい、
先ほど竹前さんが言ってたその中目作戦、
はいはい、
なるべく視界に映るようにとさらりとおっしゃってましたけど、
はい、
中目作戦って何ですか、
はい、
若者の中で流行ってる言葉なんですか？
流行ってはないですね、もう独自のすみません、確かに流行ってる風に言ってしまいましたけど、
はい、なんか私が追いつけてないだけかなと思って一回流したんですけど、
いえいえ、
中目作戦
流行ってはないんですけども、この先輩が独自で編み出した、
うん、
これを外堀から埋めていけば、まあ、仲良くなって付き合うんじゃないかって編み出した作戦なんですけども、
はい、
まあ、なかなか実際に喋ってるわけじゃないので、
うん、
もうその黒髪の乙女からしたら、あ、またいるわ、またいるわぐらいで、なかなか距離が縮まってないんですけど、実際は、
はあ、これなんかなるべく彼女の 目に留まるの頭文字を取って中目作戦、
そうですね、はい、
あのね、京都にの学生で、はい、星野源さん風な風貌の方で、はい、こういう作戦する人いそうですよね
そうですね、おじそうです、
ね、ものすごいあの地道に進んでるけど進んでるみたいな
そうです、え、何もゼロゼロじゃないのみたいなことありそうですね。
でなんかすごい明るい子が、はい、なな、お茶しに行かへんとか言ってかさらっぱれていて、うんうん、あ、もうちょっとで視界に移れたのにみたいな、
ね、悲しい話ですね、
はい、そんな感じのね、はい、でそんな中目作戦をこう生み出して、はい、彼女の視界に移るようにって頑張る先輩、はい、好きになる女性はどんな方なんですか。
すごいお酒飲み、お酒が好きな黒髪の乙女なんですけども、はい、もういろんなとこで周りの人魅了していって、うん、まあ、周りの人に好きにならなって、好きというかすごい面白い子やなということでいろんな人出会っていって、でそこでなんかあのいろんな面白いことが起きていくような魅力あふれる少女ですね。
へー、これ竹前さん的には先輩の気持ちはこう分かる感じですか。は
い、あ、すごい分かる、誰しもとは言わないかもしれないんですけども、うん、この映画を見たらすごいいい子やな、可愛いなって思うと思います、この黒髪の乙女。
へー、無邪気に
そうですね、
お酒を飲んでいるそう、
魅力あふれるというか、どんな状況どんなとこにも飛び込んでいって、うん、めっちゃ楽しんで、自分が一番楽しんだ結果周りも楽しくさせるみたいな風に見えたので、
じゃあとっても前向きな、
そうですね、うんうん、
純真な彼女なんでしょうね、はいはい、でやはり気になるのがそのアニメーション、アニメならではのミュージカルシーンなどですね、
はい、
まあ、あの漫画で読む、紙で読むのとは全然違う奥深さとか、はい、物語の深みなんかがあると思いますので、はい、ぜひ映画館でこちらの夜は短し歩け乙女体感していただきたいと思います。はい、ぜひお願いします。そして京都に住んでた方は京都に帰りたくなったり、
はい、
住んだことがない方は京都にちょっと行ってみたくなるような ね、はい、素敵な扉が開くと思いますので、
はい、
改めて、上映中ということですけれども、はい、どちらの映画館になりますか。
はい、OS シネマズミント神戸で、上映中です。
これあの夜は短し歩け乙女を見ながら初恋の味のキウイのジュース飲むことは可能なんですか。
全然可能、ぜひそうです、そういうべきでしたね、それでお願いします。
そうです、別に昼中の
流星ドリンクですけど、
でも、はい、夜は短し歩け乙女に、
はい、そうですね、
昼中の流星ドリンクを持ち込んでも OK
もう全然ぜひぜひ、
はい、皆さんの竹前さんから OK いただきましたので夜は短し歩け乙女を見るときに、
はい、
初恋ってこんな味、そんな時間も楽しんでいただきたいと思います。はい、先読みシネマ情報、本日はOS シネマズミント神戸の竹前修平さんに夜は短し歩けよ乙女ご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。